皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第176回になります。この1週間はですね、比較的大会が少なかったです。私のチェックは前からかななんても思ってみたんですけれども、たまたまなんかちょっとこうエアスポット的に少なかったみたいですが、いろいろ皆さん大会参加されています。まずは東京レガシーハーフマラソン、20人ぐらいの方走られたように思います。私走った後から知ったんですが、レガシーハーフで1万5000人も出るんですね。すごいですね。当日はもうとんでもない雨でして、しかも午前中だけ、いやー困りました。めちゃくちゃ寒かったですし、もうべしょべしょになりましたしね。出られた方お疲れ様でした。そして出なかったっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども、無理して出る必要ないですのでね、出なかった方は出なかったで、それは正しい判断だったと思いますし、出た方は出た方で、それはそれで正しい判断だったと思います。皆さんその後体調を崩されてないことを祈ります。そしてこちらも出られた方多かったです。四万十川ウルトラマラソンです。お疲れ様でした。そして他の大会ではつくばリレーカーに丸に出られた方複数いらっしゃいますし、熊高原マラソンも複数の方参加されていました。そして北海道ロードレースですとか、リバーサイドマラソン淀川に出られた方もいらっしゃいます。そして海外からはアムステルダムマラソンに参加された方いらっしゃいました。さて皆さんからの他の投稿もご紹介していきたいんですけれども、今週1週間でぐっと投稿が増えたのが金木犀です。ちょうど東京もですね、至る所でいい香りがしてます。なんかいい香りがするとどこに木があるんだろうなって探してしまうのが、なんか人の常というかあるあるですね。いろんなところでいい匂いを放っております。そして続いてはですね、こちらの抽選がありましたということで、何人かの方が当選しましたという投稿を拝見しました。別府大分毎日マラソンです。今抽選になってるんですね。でも私が見た限りでは落ちちゃったっていう人はあんまりいなかったので、倍率そんなに高くなかったのかなとは思っているんですけれども、まだね大会まで時間ありますから、じっくり準備していってください。そして続いては、こんな可愛い電車に巡り合いましたということで、鹿の電車です。奈良の鹿の鹿電車です。もうなんか内装も外装も全部鹿です。なんなら釣り革の少し上の部分に、なんていうんですかね、プラスチックの、電車によってはちょっと広告がついてたりするようなところも、鹿ちゃんがなんていうんですか、ぶら下がってるみたいになってて、鹿尽くしの電車でめちゃめちゃ可愛かったです。なんか特急とかだったらこの電車乗りたいなとか、この電車見たいなっていうのはあるんですけど、そういう電車じゃなくて普通の在来線でそういう特別な電車に巡り合った時のその喜びたるや。私近郊だと、あ、銀座線ですかね、東京メトロの銀座線の車両で、昔の車両を再現したすごいレトロなやつがあるんですよ。たまに巡り合うとね、なんかねすごいそわそわします。なんかハイカラさんが通るとかね、なんか それぐらいの年代合ってるかどうかわかんないですけど、なんかそれぐらいの年代のことをに思いを馳せます。銀座線はね、確か東洋で初の地下鉄だったと思います。なので銀座線と丸の内線は電力の取り方が違うんですよね。だから他社と乗り入れできないっていう弊害もあるんですけれども、パンタグラフからじゃなくって横から取るんですね。気になった方は調べてみてください。だから古いからトンネルが小さいんですよね。なのでこう横から取るっていう方式になってるそうです。ちょっと乗り物作りの片鱗も見せてしまいました。さてこの1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいます。まずは連続ラン365日連続ですよ。まあその前もずっと連続ランされていて、まあ、コロナを経てですね、また再び365日連続ランを達成されたということで、おめでとうございます。で続いてはお誕生日というか、本当にお誕生日ですね。お子さんが誕生されたということで、3人目のお子さんということで、ただ何人目でもとても嬉しいというふうな投稿がありました。おめでとうございます。もう今だとね、制限なく立ち会いとかもできるかなと思いますので、いやでもなんか嬉しいですね。ようこそこの美しく素晴らしい世界へって感じですね。すくすく育っていってほしいなというふうに思います。このような形でこの番組の冒頭では、ランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していきます。こちらのハッシュタグはすでに6万3000件を超えております。このハッシュタグをつけていただくもよし、 検索していただくもよし、ご自身のライフスタイルに合わせてどうぞお使いください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは前回に引き続き大会で困ったことです。皆さんいろいろ経験されてきておりますので、そんな皆さんの困ったことをご紹介していきたいと思います。コメントをちょっと話してみたら思いのほか長くなってしまいまして、今回中編になりますということで3部作になりますので、中編をお届けいたします。それでは早速大会中の困ったことをご紹介していきたいと思うんですが、まずはですね、補給に関してです。コメントご紹介します。エイド間の距離を間違って認識していて、水分補給のペースを考えずにごくごく補給した結果、水分がほぼない中、まだ10キロと500メートルの上りがあると分かった時、湧き水や川がないか探しながら走り、結局フラフラになりながらエイドに到着。6月の灼熱で脱水症状と喉が渇いてジェルも受け付けなかったため、エネルギー切れも起こしており、エイドでコーラを飲み、そして水分とエネルギーをたっぷり補給し20分ほど休憩して回復したので、その後完走はしましたと、トレイルでの大会での困ったことをシェアいただきました。トレイルはフルマラソンほどエイドが頻繁にないですからね。それこそこの距離ではどれぐらい飲むとか決めとかないと後で大変なことになるということで、実際に大変な思いをされた方の投稿でした。続いてはフルマラソンです。5時間半ペースで走っていましたが、給食が全ての箇所で完売でした。場所によっては机まで片付けられている状況でした。自分は初マラソンの連れと走り、給食を持って走りました。また家族に途中で差し入れをしてほしいと伝えており、なんとかハンガーノックにはならずにゴールできました。時間がかかるランナーほど給食は必須となってくるのに、大規模大会ではなくなると思ってもいませんでした。今まで16回フルマラソンに出ていますが、さすがに大規模大会で給食がないということはなかったのでびっくりしました、というふうにいただきました。この投稿は大阪マラソンに関する投稿だったんですけれども、北海道マラソンでも私は2年連続やっぱり給食なくなってたっていうのがありました。まあ、北海道マラソンはなんかいつものことみたいなんですけどね。いや本当に時間がかかる方ほど給食が必要になってくるので、エイドは本当に重要なんですけれども、それが売り切れてしまうっていうのは本当に絶望ですよね。近くにコンビニとかがあればねまだいいんですけれども、そういう大会も少ないですし、ものすごい大規模な大会になってしまうと、そもそもね外に出られないっていう柵みたいなのがね置いてあったりしますから、なかなか厳しいですよね。もちろん自分で用意しておくことも大事なんですけれども、もしかしたら給食ないかもしれないと思って本当にきっちり準備しておいてください。そして続いては水分に関する困ったことですが、紙コップ切れです。秋や春の初めのレースにたまに出ます。水はあるのに器がない。以前レイさんも話されていましたが、手をお椀にして注いでもらったり、バケツから柄杓ですくって頭から滝のようにかけたり、中には怒り始める方も。命の水を求めるカオスな光景は暑い日にしばしば見られます。僕は対策として前の給水のカップを捨てずポケットに入れたり、つまんだまま走り次の給水で注いでもらいます。また今シーズンは小さい畳める樹脂のカップ、湘南国際でもらったやつをポケットに忍ばせていますが、まだ出番はありません、ということで、水はあるのにコップはないっていう、このこれほど悲惨なことはないですよね。あと水はあるけど飲めませんとか、本当に北海道マラソンでなんか人が飲んだコップをね拾ってそれについてくれっていう人いましたからね。一応エコカップ持って走るようには私はしてます。給食切れほどは見ないんですけど、本当にたまに見ます、紙コップ切れ。皆さんもお気をつけください。続いてはウルトラマラソンについてです。ウルトラマラソンに初参加した時のことです。フルとは違って補給食や飲み物を携帯して走るので、エイドでの補給もそこそこに走っていました。しかし日陰がなくなり気温も上がり、まだ大丈夫だと思っていた水分を飲み切ってしまうことに、クラクラしながらエイドにたどり着きました。重くなるからとか、まだ大丈夫だろうと思わずにしっかり補給、補充、携帯することが大切だと感じました、というふうにいただきました。ちなみにこの大会は手作り感の強い大会でして、 サロマ港とか四万島みたいな感じじゃないので、自分である程度持たなきゃいけないっていうところもあって、ですので何を持って走るか、どれぐらい持って走るのかっていうのがより重要になってきますよね。やっぱり天候に左右されがちですもんね。私は困った時用に空のフラスクも入れておくようにします。予備のフラスクを入れておくようにします。してます。多分絶対飲まないだろうと思っていても250のフラスク4つ入れてます。もしくは250を2つに500のフラスクじゃないんですけれども、フラスクに近い形のちょっと水筒みたいなやつを入れて予備として使うことが多いです。続いてはこんなトラブルです。大したことではないのですが、レース中の補給での話です。給食コーナーでラムネだと思って食べたら落雁だった時、水分持っていかれるし口の中甘々になるしでちょっと困りました。似たような経験でスポドリだと思って飲んだら水だった時、この時もダメージ大きかったです。ということで、これダメージ大きいですね。ラムネだと思ったら落雁だったって、落雁が出てくるマラソンもなかなかオツですね。やっぱ思ってたんと違うっていうのは普段の生活でも結構ダメージでかいじゃないですか。走ってる時は余計ですよね。いつでしたっけ、湘南国際、去年の湘南国際でドリンク結構種類があったんですけど、なんだっけ、ブドウカルピスだっけな、なんかそれが飲みたいってペーサー仲間が言い始めて、そしたらそっから先の給水ポイント結構頻繁にあるんですけど、そのドリンクだけ売り切れてるんですよ。だせっかくそれ飲みたいのに全然ないみたいな、どんどん追い詰められていく心みたいな、やっぱね、何が出るかはね、事前に見とかなきゃいけないですね。そして嬉しいような困ったこともあります。エイドが魅力的な大会の場合、ただ食べると脇腹が痛くなりそうで、自己ベストを狙うかエイドセーファーのファンランで行くか、いつも悩ましいということで、悩ましいですね。まあどっちかですけどね。まあエイドで食べれる名産品知れてますからね。知れてますからって言っても、最近結構豪華なものもありますけど、本当に狙いに行ってる大会だったら、もうそれはね、終わってからしこたま食べるというので、なんか三重松坂マラソンとか、松坂牛でしたっけ、なんか出てくるとかいう話もね、聞いたことがあったりとか、趣向を凝らしてる大会が増えてますよね。さて、補給の困ったことをお届けしてまいりましたけれども、続いてはですね、初マラソンの方々困ってらっしゃいます。そもそも困ってらっしゃいます。コメントご紹介します。大会前ですが、フルマラソンデビューに向けて奮闘しているアラフィフ親父です。目標設定に困っています。5キロの PB19 分58秒、ハーフマラソン1時間49分、月間走行距離150キロ前後、週末はトレラン15キロほどを走っています。どうせならサブ4したいと思ってますが、無謀でしょうか、ということで、ガーミン持ってらっしゃるんだったらガーミンの予想タイムはある程度信用していいと思います。あと以前ご紹介しましたが、時給係数というものがございまして、ハーフマラソンのタイム ×2.1 がフルマラソンの予想タイムです。この時給係数っていうのは、今 2.1 って申し上げたんですけど、 2.1 説もあれば他の数字説もあるんですけれども、一応目安としては 2.1 が一つのこう時給係数でよく使われる数字です。あとは、計算ツール他にもたくさんありますので、携帯のアプリなんかでもあります。無料のアプリでして、 v.calc、まあ、V は本当に V です。サインは V の V です。ドットは DOT です。で、カルクはカリキュレーターのカルクです。 V ドットカルク、こちらはさまざまな、10キロ、ハーフなどなど、いろんな距離からフルマラソンのタイムを割り出すことのできる計算ツールです。レースの計算だけではなくって、例えばインターバル走をどれぐらいでやればいいかとか、そういうような練習のペースも計算してくれるカリキュレーターになってますので、無料ですのでぜひ使ってみてください。続いての初マラソンで困ったことです。54歳にして人生初のマラソン大会に出走しました。選手待機所からどう過ごせばよいか分からず、緊張状態のままアップも不十分で、コースの下見もしていなかったので、何キロ地点なんだろうと、スマートウォッチを見たらまさかの押し忘れで途方に暮れ、コースの景色も単調でひたすら田園風景を見ながらでした。折り返し地点の曲がった直後で、なぜこんなに体が重くなるんだとぼやきが多くなりましたが、やっぱりゴール地点では笑顔でゴールできたのが幸せでした。ちなみにゲストランナーがしたらゆうたさんでした、ということでコメントいただきました。バタバタの初マラソンでしたね。時計の押し忘れはね、もうどうしようもないですけれども、キリのいいところでもう一回ねリスタートして、そこから測り始めるしかないのかなっていうふうに思います。あと待機場所とか待機してる時の過ごし方はちょっと周り見てみるみたいな ちょっと面白いなって思ったのが、台湾で台北マラソン、去年の台北マラソンなんですけど、ABC 順に並ぶじゃないですか。で、こう後ろの方ってちょっとこう空きますよね。スペースができるじゃないですか。そこをみんなでぐるぐる回ってるんですよ。走って。むっちゃ走ってるんですよ。なんだと思って。なんかところ変わればウォームアップも変わるなと思って。日本だと結構その何ですか、前から順番に詰めてって、次のブロックとのその間のスペースってなんとなくだらんと過ごす人が多いと思うんですけど、台湾はねめっちゃ走ってました。続いての初めてで困ったことです。会場入りする時間帯はいつ頃が良いのかとか、会場入りしてどうした行動をするのか、着替えはいつ頃するのが良いのかと全く分かっていませんでした。普段も一人で練習しており、大会も一人で参加、ネットの情報でいろいろ調べてみたものの、着替えとか荷物預けについて詳しいことは分からずじまいで初大会となった次第。慣れた方々にはなんてことないことなんでしょうが、ぼっち参加の初心者には分からないことだらけでした。もちろん各大会では荷物預けや着替え場所などの案内はされていますが、実際に行ってみると競技場とか体育館などの空きスペースにシートを敷いておいられたりします。初心者への案内として、練習とか本番どうするかのような情報は結構多いと思うのですが、意外と慣れている方々とか最初から仲間と一緒にされている方々が多いため、このような情報というかハウトゥーが探せずよく分かりませんでしたというふうにいただきました。いや、大会行ってみないと分からないっていうのは経験を積んでてもそうでして、なのでなるべく現地でいろいろやらないためにどうすりゃいいのかみたいな、例えば現地で更衣室使わないためにはどういうふうに準備していけばいいのかとかですね、なるべくこう大会運営側のお世話にならないような方法を取るためにどうすればいいかっていうのをある程度準備をしておいて、それでもやっぱお世話にならなきゃいけない部分ってあるじゃないですか、まあ、そこはそこで仕方ないとして、ある程度事前準備はしていくっていう感じですかね。一回失敗したなと思ったのが、荷物預けを自分でやらなきゃいけない大会があって、番号をこう下一桁のテントがずっと並んでいて、そこにこう自分で預けに行くって形だったんですよ。で、係の人も一応いるんですけど、別にその大きな大会みたいにこう荷物一つ一つに対してきっちりこう目線で確認したりとかじゃなくって、ああどうぞみたいな感じだったんですね。なので荷物がめちゃくちゃ動いちゃうんですよ。自分がここに置いたと思ってもそこに荷物がなくって、しかもその時黒いバッグで行っちゃったので、黒いバッグなんかもうしこたまある状態じゃないですか。だからもうどこに自分の荷物があるか全く探せなくって、まあ、たまたまカバンの中に携帯入れてたので、ガーミンから携帯を鳴らして、あの捜索する機能でですね、それでこう 音を頼りに、あとあのガーミンのその捜索のモードになると、ドラゴンレーダーみたいに近づくと、あ、なんか緑になるみたいなのがあるので、ガーミンいろんなバッグに近づけてみて、あ、この辺かみたいな感じで探したんですけど、その時はちょっとね失敗したなと思ったんですよね。本当にあのお洋服はできるだけもうあの更衣室に行かないようにするようにしてます。やっぱ女子更衣室は混みますしね。でも本当に大会によっていろいろだなっていうふうに思います。続いての初めてで困っている、よくわからないっていうコメントです。ゴミをどうすればいいかわからないですと。補給後のゴミやテーピングが剥がれてきた時の端の処理、カッパやポンチョなど雨具の処理方法がわかりません。給水所に置いてあるゴミ箱は紙コップ専用なのでしょうか、というようなコメントもいただきました。基本的には給水所のゴミ箱は燃えるゴミであれば何でも大丈夫です。紙コップじゃなきゃダメっていう理由はないです。おそらくですが、あの事業系ゴミとしてもう大会側がゴミ業者に頼んで回収してもらうようになっているので、そこまで厳密にあの分別しなくても大丈夫です。なぜなら私はそこによくあの拾ったゴミを捨てるので、もちろんあのボランティアの方にここに捨てていいですかっていうふうに言っていいですよって言われてそこに捨てるので、そこにはジェルが入っていたりとか、テーピングの端切れなんかも入ってます。ですので基本的にあまりランナーはゴミの分別のことは考えなくても大丈夫です。あと雨具なんかその辺に捨てちゃう人も多いんですけれども、その辺にはやはり捨てないでおくっていうのが基本中の基本です。大会によってはスタート直後に比較的ボランティアの人数を割いて雨具を回収するような人たちもいますし、給水所で捨てるのもありです。あといただいたコメントで、いつ ガーミンのボタンをスタートボタンを押すべきかっていうコメントもいただいたんですが、もうこれは人によりけりで、ネットタイムで狙いたいのかグロスで狙いたいのかっていう、それに尽きると思います。一般的には皆さんがこうインスタグラムとかに PB 何時間何分って書いてるのはネットなので、スタートラインを踏んだ時のその時点からの時間になります。ただ別府大分とかね、東京国際、大阪国際とか狙ってるっていう方で、グロスじゃないとダメだっていう方もいらっしゃいますので、そういう方々はもう号砲が鳴ってからガーミンをスタートさせるっていうのが一般的じゃないかなっていうふうに思います。それで距離が変わってくるっていう場合は、一回あのスタートライン踏んだ時点でラップボタンを押すしかないですね。そこからまたこうもう一回スタートっていう形で押して、そこからまた距離の計測を始めるっていうような形になるかと思います。さて続いては怪我に関するエピソードです。大会中に困ったことですから、大会中に痛いご経験をされたという方々のコメントをご紹介します。私の初マラソン、神戸マラソンで起きました。レイさんの地元神戸を過ぎ、垂水のアウトレットモール手前でお手洗いに行きたくなりました。少し列ができていたので、列の横にあった石垣に一息つこうと思って立ち上がった瞬間に膝に激痛が走りました。ランナー膝の再発です。その後の約25キロは激痛でほぼ競歩でした。無事7時間29分でゴールしましたが、それからの大会ではいくらしんどくても座るのはマイルールで禁止としています。マラソン初めての方のお役に立てば幸いです。今シーズンみんなで楽しみましょう、というふうにいただきました。マラソンはずっと同じ動きを繰り返すスポーツなので、それが途切れた時っていうのが本当に危険信号です。私も知り合いでアイアンマンに参加された方の話を聞いたんですけれども、やはりお手洗いに行きたくなってお手洗い行けました。そしたら和式のトイレだったそうです。しゃがんで用を足して立とうと思ったら立てなかったそうです。もう筋肉が固まっちゃってなかなか立ち上がれないと。で、一生懸命立ち上がってまたレースに戻ったんですけども、先ほどのそのトイレの件があって、なかなかそのトイレに行く前と同じ調子に戻らないっていうので、すごく苦労したっていうお話を聞いたことがあります。ですのでお手洗いに行ったり、まあ、エイドでちょっと休憩したりとかいう時はですね、何かトラブルが発生しうる可能性が高いので、本当に注意してください。もしかしたら完全に立ち止まるっていうのもやめた方がいいかもしれない局面もあるかもしれないですね。私は100キロマラソンの時に本当に止まっちゃったら本当に次動けなくなりそうっていう風になったことはありました。ですので皆さんもお気をつけください。続いての痛かったことです。レース中に困ったこと、それは立ち上がれないくらいの足つりを経験したことです。マラソンを始めて2年目くらいの時、日帰りできること、巨峰が大好物という理由で山梨市巨峰の丘マラソン大会のハーフにエントリーしました。丘という名前の通り、走り始めてすぐ急勾配の上りが始まり、10キロまではひたすら上り、10キロ過ぎると高低差300メートルを一気に下るというコースでした。開催は9月、その日は晴れて気温も高くなりました。下り始めてしばらくして足がつり、救護所に駆け込みました。椅子を勧められ、座って少し休んだら良くなったので再び走り始めました。急勾配を下っていくと15キロくらいで、今度は激しく足がつり、道路の脇に寝転んで痛みに耐えるほどに。周りのランナーさんたちが心配して大会運営側に報告してくれたのだと思います。運営側の方のマイカーと思われる車が駆けつけてきて、ゴール地点まで車で運んでいただきました。この頃はまだ水分やミネラル補給の重要性があまり分かっていなかったこと、暑い時期のレースの経験がなかったこと、アップダウンの激しいコースが初めてだったことなど、複数の要因があったかなと今になって思います。このレースはゴール後、巨峰が一房いただけるのですが、ご迷惑をかけて謝る私を運営側の方が気の毒に思ったのか、もう一箱くださったのは嬉しかったです。温かい雰囲気の大会だったので、またいつかリベンジしに行きたいと思っています、というふうにいただきました。アップダウンが激しいコースは、同じ21キロ42キロといえども全く負担が違いますからね。まだ大会出たことないよっていう方はですね、まずはできる限りフラットなコースをおすすめします。フラットなコース、河川敷だったり公園の中ぐるぐる回ったりとか、面白くないコースが多いんですけれども、面白いか面白くないかよりもやっぱりご自身のね、怪我しないようにとか、負担がかかりすぎないようにっていうところを考えて、あまりアップダウンが激しいコースは 避けた方がいいかもしれないですし、もしそれでもどうしても出たいっていう方はですね、イーブンで走りに行かないことですね。それこそガーミンの平均ペース見て、今のペース見て、それより遅いか早いかみたいなことをよく私も見比べますけれども、アップダウン多いコースだとそれ本当に当てにならないので、逆に言えばペース配分がすごく難しいです。ですので高低図をよく見てですね、どういうふうに走るのかっていうのをシミュレーションして、特に下り気持ちいいからといってかっ飛ばしすぎると思わぬところにこう違和感が来たりとかですね、足つっちゃったりってすることはあるかと思いますので、上りはみんな辛いので大変さはほぼ同じなんですけど、下りはやっぱり慣れてないとものすごい足に負担かかるのでお気をつけください。そして足つりはですね、つってらっしゃる方多いですけれども、ひとえにミネラルバランスの崩れです。脱水とはまた別です。ですので足つったからといって特に水は飲まないようにしてください。せめてスポーツドリンク飲むようにしてください。水だと余計にね、体液が薄まってしまうので余計にバランス崩れてしまうので、ちょっと今日足つりそうかなみたいな雰囲気がある場合は、給水でもできるだけ真水は取らずにスポーツドリンクを選ぶようにしてください。さて続いてのコメントをご紹介したいと思います。困ったことといえばやっぱり怪我ですね。数年前の話になりますが、大会の数ヶ月前、左足が蛾足炎になり、ジョグをするだけで痛みが出てしまう状態になってしまいました。大会は申し込んでおいて、すでにお金を払っていましたし、でもまだ数ヶ月あるからなんとかなるだろうと痛みをごまかすかのように練習を続けていましたが、完全には治りません。どうしようかと迷った挙句、行けるところまで行こうと大会に参加することを決め、走り始めました。ところがスタートしてから 100m しか走っていないのに足がピキってなる感覚、やばいリタイアしようかと思ったものの、スタート近くでいきなりリタイアする人いないでしょうと妙に込み上げてくる恥ずかしさと、後ろから押し寄せてくる人の波もあって、ここじゃない、もう少し先の場所でリタイアしようと痛みを我慢しながらそのまま走り続けてしまいました。最初のリタイアポイントできっぱりとリタイアすればよかったのですが、何を血迷ったのか、もう少し行けると勘違いしてそこを通過してしまったのですが、それからが地獄。次のリタイアポイントまでかなりの距離があることを知らず、さらに10キロ以上走ることになってしまいました。さすがにそこではリタイアをしましたが、大会が終わってから怪我を結構引きずりました。やはり無理して大会に出るものじゃないですね。というかそもそも練習すら思い切ってちゃんと休まないとダメですね。当たり前の話なんですけどね、冷静に状況を見極めることの大切さ、改めて身をもって実感しましたといただきました。確かにもうすでにお金を払っている状態で、もしかしたら走れるかもしれないみたいな状況だとかなり迷いますよね。まあ、コメントのようにもうダメだったらきっぱりやめるっていう風に腹をくくって、でも結果的にね、そこから何キロも前に進まれたんですけれども、これ以上やったらやばいみたいな感覚って皆さんそれぞれお持ちだと思いますので、大会の時はアドレナリン出てたりとか周りの雰囲気があったりとかして、ちょっとねこう惑わされるポイントが多いんですけれども、自分で事前にきっちり決めておいたルールをその時こそ思い出してですね、勇気ある撤退をされることを、もし同じ状況の方がいらっしゃった場合にはお勧めしますし、あとはコース図を見ていただいて、まあ、リタイアポイント関門っていくつかあると思うんですけれども、ゴールまで帰りやすい場所か否かっていうのを結構見ていただくといいかなと思います。例えば行って帰ってくるようなコースだと折り返し地点が一番遠くなってしまうので、最初のうちに諦めるか最終盤まで頑張るかどっちかだと思いますし、あと地方の大会とかですと駅の近く、そこにもし関門があった場合とかですね、もう最悪電車でゴール地点まで行くとか、もちろんその決められた関門で止まってバスに乗って帰ってくるっていうのはルールではあるんですけれども、そこまで行けないっていうパターンもあると思うので、そうなった場合はもう自分の力であったら多分戻ってもいいと思うんですよ。ゼッケン取ってチップ取って、でご自身の力でちょっともちろんお金は必要ですけれども、ゴールまで帰って、で運営の方に状況をお伝えすれば、それに対してなんか怒られるっていうことはないと思うので、本当に体が足がおかしい場合はどこで止まってもいいと思います。でどこで止まってもいいように、どこで止まったら効率的に帰れるか、その地点を見極めていただくっていうのもいいかもしれないです。ということで中編となりました。今回は補給ですとか怪我、そして初マラソンについての皆さんの困ったことをご紹介してまいりました。 以上、ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のここ解く、この番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーになっております。純不動でお伝えしてまいります。まずは季節も良くなってきてロング走してきましたっていう方のお便りいただきましたのでご紹介します。過去回を聞きながら大阪 30K 走りました。おかげで神戸マラソンに向けて楽しくトレーニングできました。ありがとうございますといただきました。 30K シリーズ本当に懐かしいです。本当に何回も走らされたって言ったら表現がダメですね。走りました。神戸マラソン私も出ますので、皆さんにお会いできるような機会を作るべくですね、今ちょっと話しておりますので少々お待ちください。さて続いてのお便りです。この間初の練習会に参加し30キロ走りました。挑戦の意味で自分のペースより速い班に参加してみましたが、17キロでいわゆる足が終わるを初体験しました。気持ちとは裏腹に全く進まない足にびっくりしながら、なんとか最後まで走り切れました。20キロまではなんとかついていこうと思っていたので悔しかったですが、足が終わってからはランちゃんを聞きながら、走りは人それぞれというレイさんの言葉を思い出しながら自分を慰めていました。終わった後はとても良い経験をしたと感じています。ハードな練習でしたが、ランちゃんにまた支えられた気がしました。これからも早くないランナーにも寄り添った番組をお願いします。寒くなってきましたが、レイさんもご自愛くださいということでありがとうございます。そして30キロへの挑戦お疲れ様でした。この経験がきっと今後の糧になると思いますので、うまくいかなかったっていう部分もあるかもしれないですけれども、前向きに捉えていただければなというふうに思いますし、この番組についてもメッセージいただきましたが、あまり早い遅いっていうのはあんまり考えてなくって、ただなんか走ることにおいて困っていたりとか、こうすごく視野が狭くなっている、そのことに気づいてない人がいたら大変だなと思って配信を続けておりますし、これからも続けてまいりますのでよろしくお願いします。続いてはプレゼントが当たった方々からまたお便りいただきましたのでご紹介していきたいと思います。先月当選したイナアメオイル無事に届きました。本当にありがとうございました。これから寒い時期が来ますので、サイトの中にホットオイルがあったので今度注文してみたいと思います。北海道ですのでシーズンが終わりますが、今年はレイさんにお会いすることも過去すれ違いの挨拶だけですができましたし、プレゼントも当たりましたので最高のシーズンになりました。来年のレース予定は未定とおっしゃっていましたが、ぜひとも北海道マラソン参加してくださいね。自分も来シーズンに向けてランちゃん聞きながら楽しくランニングしていきたいと思います、というふうにいただきました。ありがとうございます。北海道マラソンはできるだけ毎年参加したいなと思っていますので、あ、でもどうなんだろう、8月行けるかな。来年の8月パリオリンピックに行くのでお財布事情的に厳しいかもしれないですね。ちょっとあと休みが取れないかもしれない、取れなくはないんですけど、さすがに休みすぎだろうってなるかもしれないですね。さすがの私の会社もちょっと要検討です。さて続いての方もイナアメオイルが当たった方です。先日はイナアメオイルありがとうございました。ラン前と後に早速使わせていただいております。特にラン前にオイルでマッサージなんて習慣は全くなかったので良い勉強になりました。今のオイルがなくなったら自分で買ってみたいと思います、というふうにいただきました。いや本当に前にオイル塗るって私も全く自分の文化になかったので驚きでした。でもロードバイクの世界では当たり前だっていう話がね、イナアメオイルさんからありましたけれども、やっぱりそういう違う分野の方のお話を聞くのもやっぱり新たな刺激とか気づきになって面白いなって思ったのが今回のイナアメさんとの出会いでした。さて続いてもプレゼントが当たった方からのお便りです。レイさんこんにちは。私もスケッチャーズの割引券が当選してレイさんの美文字を拝見させていただきました。前回のポッドキャストでの書道教室に通っていたという話にはなるほどと頷けました。以前実家の母が自宅で書道教室を開いており、小学校から大人までいろいろな人が習いに来ていました。 私も若い頃に少しだけ習いましたが、あまり上手にならないまま、結婚や出産で書道から離れてしまいました。母はもう亡くなりましたが、あの頃の生徒さんの中に A さんのように感じてくださっている人もいるかもしれないと思い、母の教室の雰囲気なども懐かしく思い出し、お便りいたしました。マラソンシーズンが始まり、ゲストランナーなどお忙しい日々が続くと思いますが、お体に気をつけて、お健やかにお過ごしくださいといただきました。ありがとうございます。書道は本当に習っててよかったなって思いました。別にそんなにめちゃくちゃその、根詰めてやってたかって言われたら、そうではなくて、本当になんかすごい緩い教室だったんですけど、毎週水曜日の3時から6時までいつ行ってもいいっていう。ですごい優しい先生で、女性の先生で、なんか花丸をつけてくれる時があるんですけど、花丸よりさらにこう上位っていうか、さらになんていうんですか、うまい字を書くと、その花丸の下に植木鉢、茎と葉っぱと植木鉢を書いてもらえたことを思い出しました。字はテクニックだというふうに申し上げましたけど、テクニックの中の大きな一つの要素として、書き順だったり止めとか払いとか、その字の成り立ちみたいなものを、まあ、書道はきっちり習うので、それを押さえているとある程度こう体裁がつきやすいというか、綺麗に見える文字が書けるようになるんじゃないかなというふうに考察をしております。さて、他にもたくさんいただいておりますのでご紹介していきます。以前、ふくらはぎの肉離れで戦線離脱をしているとお便りを寄せたものです。ランニングができない間に筋トレをしたり、プールに行ったりしようと考えていましたが、やはり趣味で走っている市民ランナーですので、安気に流れてしまい、最低限の整形外科通いは果たして、最低限のリハビリのみをやってようやく復帰しました。いざ復帰してみると走力がかなり落ち込んでいて、プロや実業団ランナーさんが故障の後復帰しているのをよく拝見しますが、市民ランナーで相当な努力を積まれているのだと改めて痛感しました。レガシーハーフが復帰戦ですが、文字通り氾濫してきます。一丁前にタイムを狙わないレースは経験がないので、どう走ったらいいか分かりませんが、走れる喜びを感じながら楽しめます。どうかリスナーの皆様も怪我にはお気をつけてランニングライフを楽しんでくださいというふうにメッセージをいただきました。このお便りをいただいたのは少し前ですので、レガシーハーフね、つい先日終わりましたが、楽しめましたでしょうか。まあ雨がすごかったですけどね。ただレガシーハーフの素晴らしいところは、やっぱりそのレガシーというふうに名がついているだけあって、ボランティアの方が素晴らしいですよね。やはり東京マラソンの流れも組んでますし、東京オリンピックの流れも組んでますから、やはりそういう大きな組織に属してらっしゃるボランティアさんたちの質の高さっていうのは痛感するところではあります。さて、続いてはですね、私の周りでも体調不良の方たくさんいらっしゃいますたくさんいらっしゃいます。リスナーさんの中にもですね、体調不良になられたという方がいらっしゃいまして、ご紹介します。 A さん、いつも癒しの放送ありがとうございます。先月インフルエンザにかかり、体力がガタ落ちしました。その後もなんとなく不調続きで、ランのモチベーションも降下気味でした。でもランちゃんを聞いて、レイさんの声と自分のペースで取り込めば良いというレイさんのスタンスを改めて聞き、そうだ、周りを気にせず走ろうと少し前向きになりました。次はフルマラソンが入っていますが、自分なりにできる範囲でいければいいと思うようになりました。いつも本当にありがとうございます。ということで、こちらこそありがとうございます。足の故障は足の故障でね、なんかこう明確に痛いがわかるので、それはそれで辛いんですけど、病気の場合、走るっていう行為自体はこう最低限できるじゃないですか。でその上で、あれ、いつもこんなペースで息上がるはずがないのにとか、あれ、すごく息苦しいとか、すごくこう違和感に苦しむのがこの病気後の状態なんじゃないかなというふうに思います。私もまあコロナにかかった後、まあ、全然むちゃくちゃ軽症だったんですけど、本当に心肺機能が落ちてしまって、最初は本当にびっくりしましたし、落ち込みましたけど、落ち込んでも仕方ないですからね。自分のできる範囲でこうコツコツやってたら、そのうち治ってましたので、まあ、たまたま運が良かっただけかもしれないんですけど、本当に皆さんそれぞれ自分のペースでやっていかれるのが一番いいと思っております。まだまだいただいておりますのでご紹介していきます。いつも楽しく聞いています。またお仕事をされながら忙しい中で続けていらっしゃること、投稿を拾ってくださること、本当に尊敬します。どうかご無理なさらないようお気をつけください。これからも楽しく拝聴します、といただきました。ありがとうございます。いや、人に本当に家族だったり職場だったり、そしてリスナーの皆さんにもいろいろご協力をいただいて、例えば ラナーズボイスの回答フォームのところ、結構ね最近あのカテゴリー分けされてると思うんですけど、あれはもう一重にですね、あの私の事務作業の効率化を図るためですね、あらかじめカテゴライズしているって、まあ、その上でさらに集計の時にさらに細かく区分するんですけれども、でもあらかじめ記入していただく段階で皆さんにカテゴライズしていただいてるっていうので、作業時間短くなりますし、本当にあの皆さんにご協力いただいてるからこそ続けていけてるというのが非常に大きな部分です。そして私の中でランニングがメインになることは多分一生ないと思いますので、やっぱり趣味ですから、趣味のままでいたいっていうのが私個人のとても強い希望でして、皆さんと同じ立場で普段しっかり働きながら、それプラスアルファでランニングのこういう発信をしたりとか、ランニング関係のお仕事をさせていただいたりとか、仕事といっても微々たるものですけどね、でもいろんなところからお声かけいただくので、まあ、それにできるだけ答えていこうというふうには思っておりますし、でも本業第一で、ああでもないこうでもないって言いながらですね、あの普段昼間は頭を抱えております。さて続いてのお便りご紹介しましょう。レイさんがすべてのハッシュタグランニングチャンネルに以前のようにいいねができなくなったとおっしゃっているのを聞いてから、私の投稿にレイさんのいいねがあるたびに、こんなしょうもない投稿にレイさんの貴重ないいねを使わしたのかと申し訳ない気分です。でもやっぱり嬉しいですということで、ありがとうございます。あの別にいいねは減るわけじゃないですから、いくらしても別にね、あの1いいね1円減っていくとかじゃないので、全くもってして問題ないです。まあ、ただね、本当にね、時系列で追えなくなったのは本当にあの、辛いです。ただ辛いのは私だけなので、これがなんかね、日本中大変だとか、日本中、世界中、こんな風にアプリ変えてほしくなかったってなったんだったら、やっぱり困りますけどね、困ってるのは私だけですからね。まあ、しかもまあ、一応、今人気順で並んでるんですけど、もうね、本当に指紋がすり減るほどあのスワイプしていけばそれなりの割合の投稿はカバーできているので、いろいろこうご提案いただいたりもしたんですけども、やっぱまあ普通にランニングチャンネルのハッシュタグつけるのが一番楽じゃないですか、投稿される皆さんにとっても。なのでこうハッシュタグをつける側の手間を増やしたくないなと思っているので、それを利用して何かをしてるのは私だけなので、まあそこはね、もう私が時間と手間を惜しむしかないというふうに思っております。でも時系列戻してほしいですね。ちょっと戻してほしいというか、もうあのプラスアルファでいいからオプションとしてまた復活させてほしいですって、あの世界の片隅で叫んでおきます。さて続いてのお便りご紹介します。毎週楽しく聞いています。レイさんの忖度ない話が気に入っています。毎週続けるの大変だと思うので、不定期になっても無理せずに続けてほしいですという方、そしてコロナ禍でランニングチャンネルを見つけ、初回から聞いて半年前ぐらいに追いつきました。いつもランニング中に楽しみに聞かせていただいております。レイさんのアナリティカルなコメントをいつも感心しながら聞いていますというふうにいただきました。忖度ないですかね。なんかすごい気使ってるつもりなんですけど、それが結果的に忖度ないようにこう皆さんに聞こえてるんだったら、それはそれでねいいことですよね。気使ってなかったらちょっとね、あんまり私には物を喋らせない方がいいっていうぐらい危険なのかもしれないですけど、まあ忖度ない、まあガーミンに対するコメントとか意外と忖度ないですね。ガーミンの社員じゃないので、ね、安い買い物じゃないので、皆さんにこうちゃんと使ってもらいたいとか、その値段に見合ったものを購入してほしいとか、やっぱりそういう思いが強いので、あまりね絶対買ってくださいみたいな風に言わないので、あのカドマの時にあの何人もの方がですね、レイさんから買いたいって言って言われて何本も売れたんですけど、もうなんか嬉しいよりもなんか不安なんだろう、申し訳ないみたいな、買わせてしまって申し訳ないみたいな気持ちになっちゃって、でも多分それはね、それは間違いなんだと思うんですけどね。やっぱ慣れない小売業でちょっと気持ちがバグってしまいましたね。でもなるだけこう正直にお伝えをしております。そしてアナリティカルなコメント。アナリティカルのようで結構適当な部分も多いので、それがどっちつかずなところがまた中途半端なんですよね。数字大好き。まあ大好きなんですよ。大好きは大好きなんですけど、最終的になんかえいやってなんかもうこれでいいやみたいな、もうこれはダメだとか、最終的になんか数字信用しないっ ところもあるので、そこはちょっとねへんてこなんですよね。もう三つ子の魂100までどころかね、もう40歳を過ぎてしまいましたので、今からそういうこう思考を変えるっていうのもかなり難しいと思うので、皆さんにこう引き続きこの中途半端な感じにお付き合いいただくっていうことになるかと思うんですけども、よろしくお願いします。さて続いてのお便りです。土曜朝ランの友としていつも楽しく拝聴しております。基本ぼっちランの自分にとってランニングに関する様々な話題が聞ける貴重な機会で、ランナーにとってのプラットフォームというかインフラになっていると思います。ところで先日聞いた際、レイさんの声普段より随分落ち着いてはるな、月金働いてはるしちょっとお疲れなんかなと思いながら走り、休憩ポイントでポッドキャストを見たら2分の1倍速でゆっくり再生されていたのでした。それに気づかない私の方こそと疲れていたみたいでした。でもレイさんのゆっくりの声も大変魅力的でしたよ。これからも無理のない範囲で体調を気をつけられて継続してくださいねといただきました。ありがとうございます。いや本当にこうインスタグラムとかをしていると、世の中の人全員が SNS をやっているというふうに思いがちなんですよね。その自分が属してる方にみんなが来てるというか、自分がいるサイドがマジョリティだって思っちゃうんですけど、世の中決してそうじゃなくって、 SNS されてない方もたくさんいらっしゃいますし、月刊ランナーズ買ってない人だって、買ってない人の方が世の中多いですし、ランスマだって見てない人の方が多いですし、自分の生活の中で当たり前だと思っているコミュニケーションツールとか、人とのそもそものコミュニケーションって、それって別に当たり前じゃないんだっていうふうに思うと、まあ、このポッドキャストの規模なんて本当に小さなものなんですけど、けどインフラだと思って聞いてくださってる方がいる限りはやっぱり続けていくべきだなというふうに思ってますし、私自身もやっぱりこれだけたくさんの方から毎回毎回コメントをいただけるので、本当に市民ランナーの皆さんの生の声、今の声を拾ってまたそれを皆さんにお返しするっていう、このサイクルはやめちゃいけないなというふうに思っておりますので、体調に気をつけながら続けていきたいと思います。というような形でこの番組では皆さんからのお便りも大募集しております。以前の回に対するですね、あこれ言っとけよかったみたいなものですとか、自分もこういう経験あります、これ買いましたみたいなお話ですとか、こんな大会出てきましたよというようなお話、プライベートの話、お仕事のお話、何でも結構です。お便りのコーナーはランナーズボイスの回答を行う Google フォームの一番下の欄にあります。ですので毎週募集してるわけではないんですけれども、そちらの方にどうぞお寄せください。お便りのコーナーだけいただくというのでも全く問題ございません。皆様からのお便りをお持ちしております。以上お便りのコーナーでした。ここで番組からお知らせです。再びガーミンのショップに立つことになりました。場所は神戸です。というのも、神戸に新しくガーミンストアがオープンします。場所は三宮のミント神戸です。そちらのガーミンストア神戸店、11月3日の祝日、だいたい一日中店におります。そして11月の3日からそのガーミンが入っているフロアがリニューアルオープンという形になるんですけれども、それに先駆けて11月の2日、平日なんですけれども、多分19時半からインスタライブをお店から行います。この日は実はプレス向けのオープンとか、あとなんかこうミント神戸のこうお得意様とかだけがこう入れる日になってまして、一般の方はこのフロアに入れないんですけども、ちょっと私一足お先にこちらのフロアは行かせていただいて、で閉店後ガーミンストアの方と一緒にですねインスタライブを行います。お店の様子、そして皆さんからのご質問なども時間の許す限り受け付けたいと思っております。また改めてインスタグラム等で告知させていただきます。11月の3日祝日です。神戸三宮のミント神戸、新規オープンのガーミンストア神戸、そちらに私大体1日おります。オープン記念でですね、この神戸店ではノベルティがあったり、ちょっと割引があったり、いろいろありますので、おそらくもうすぐその神戸店のアカウント、インスタグラムのアカウントができる予定なので、そちらの方をちょっとチェックしていただければ、オープン記念で何があるのかっていうのも知ることができますので、ちょっとチェックしてみてください。ですので11月は神戸2回帰ります。 その11月の2日3日ガーミンストア神戸、そして4日富士山マラソンの試走会があって、もうすぐ帰んなきゃいけないんですけど帰って、でまた神戸マラソンの時ですね。で神戸マラソンの時も私ここにいますよっていうのがですね、ちょっとお知らせできるように今話し詰めておりますので、エキスポで皆さんとこうお会いできるように、日時としては11月の18日の土曜日ですね、この日になんとかこう私ここにいますよ、何時から何時ここにいますよみたいなことができるように準備を進めているところですので、こちらもはっきりし次第お知らせしたいと思います。以上、番組からのお知らせでした。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今録音しているのが10月の20日なんですけども、10月の21日は東京の芝公園でエンジョイプロギングイン芝公園ということで、非常にたくさんの方にお申し込みいただいているそうでして、総勢70人、参加者だけで70人、スタッフ入れるともう80人超えると思うんですけども、かなりたくさんの方参加されるそうです。ありがとうございます。リスナーさんの中にもおそらくお申し込みいただいた方いらっしゃるかと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてガーミンの神戸、11月に参りますので、この間門真に来れなかったという方はぜひ11月3日お越しください。で今いくつかまだちょっと話が進んでる最中で、まだ公表できない件がいくつかありますので、公表できるようになりましたらお伝えしたいと思います。10月の後半から、11月丸々いっぱいぐらいにかけて第一のねマラソンシーズンが始まりますので、皆さんもお忙しくなるかと思います。私もいろんな大会出ますので、ぜひ皆さんにお会いできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まずは水戸黄門ですね、万有マラソン。ちょっと当日どういう動きをするかっていうのはですね、まだ聞いていないので、ちょっとどういうふうに皆さんにお会いできるかわからないですけれども、多分また一番後ろから走り始めると思うので、スライドとかで必ずお会いできると思いますので、お気軽にお声かけください。去年は当日入りでむちゃくちゃバタバタだったんですけれども、その反省を踏まえまして、今年は前日入りさせていただくことになりましたので、ちょっと安心です。それこそ大会で困ったことですね。現地についてスタッフの方に控室どこですかって言ったら、わからないって言われまして、道端で着替えた記憶があります。まあ、その辺もね、なんか柔軟に対応できるのが我々ランナーの特性かもしれないですね。今となってはいい思い出ですからね、水戸また楽しみたいと思います。ということで、ランニングチャンネル第176回お届けしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。